皆さんこんにちは、リング Q ポッドキャスト日本語ホストの夏美です。このポッドキャストでは様々なゲストをお呼びして日本語で、いろいろなトピックについてお話をしていくポッドキャストです。リング Q とは、アプリ上で自分の好きなコンテンツを YouTube だったりニュースだったりポッドキャストから読み込んで、そのコンテンツを、違う言語に切り替えて自分の好きな速度だったりとか好きな単語帳を作ったりして、言語学習ができるアプリです。で、今リンク90では、90 Days Challenge という90日間の言語学習チャレンジをやっているので、興味がある方は、ぜひ、一緒に参加してみてください。そしてこのコンテンツも、そのうちリンク90で見れるので、チェックしてみてください。はい、それでは、本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは、コワーキングスペースでマネージャー をしている、小西由香子さんです。こんにちは。
こんにちは。噛みましたね
めっちゃ噛んだ、ごめん、いや、私は彼女とコワーキングスペースで出会って、そこから仲良くしてるんですけど、ちょっと簡単に自己紹介の方お願いします。
はい、セガサミーグループが運営する トンネル東京というコワーキングスペースでコミュニティマネージャーをしています、小西由香子です。学生の時にフランスに1年留学してた経験を生かして、日本に帰ってきてフランス人が経営するスタートアップで1年間インターンみたいなのをしつつ、あと学生時代にはスラッシュという、どこだっけ、フィンランドかから来た、イベント、スタートアップのイベントがあるんですけど、そこの運営をやったりとか、いろいろスタートアップ界隈でやる中で今の会社の人に出会って、で、スタートアップが集うコワーキングスペースで働くという流れで今この仕事をやっています。お願いします。
お願いします。そっか、フランスにもいたんだよね前。フランス語は結構喋れるの？
まあ、なんか生活できるぐらい。
おお、フランス語ってに日本人が学ぶ言語としては発音とかもすごい難しそう。
難しいと思う。多分スペイン語とかの方が日本人は簡単なのかな。
フランス語はどうやって勉強しようっていう流れになったの？なぜフランス？
フランス語は大学の第二言語でまずフランス語を選択したのがあって、であとはもともと留学行きたいって思ってたんだけど、なんか英語で留学するの、留学してなくても話せる人いっぱいいるし、なんかすごい尺だなと思ってで、それで、まあ、すごいチャレンジだけどフランス行ってフランス語を勉強して3カ国語話せる方がいいかなと思ってフランスに行きました。
あ、素晴らしい。それ考えると私は典型的なアメリカに行って英語を学んできたパターンだからすごい。でもそうだよね、英語も喋るから三角国語。
英語はそう、
フランス行った時は英語も独学で。
独学で、
素晴らしい。で、今コワーキングのところで働いてて、コワーキングっていうのはいろんな人が誰でも使っていいスペースみたいな、シェアオフィスみたいな、
なんか場所としてはそのセガサミーの本社にあるんですけど、いる会員さんは本当に社外の誰でも会費さえ払えば全然使えるスペースで、なんでスタートアップの人に限らずフリーランスの人とか、あとはなんか学生さんで勉強用に使ったりとかっていう、なんかいろんな使い方されてる人がいますね。
なるほど。ってことはやっぱ本当にいろんな人がそこで出会ったりとかっていうのが起こる場所っていう形で、いろんな人が今入ってるのをコミュニティマネージャーでいろいろ やられてるってことですよね。
そうですね。
どんなスタートアップが今、どんなスタートアップがいたりする？
今は一応私の仕事としてはそのいる人たちをこうつなげたりだとか人を紹介したり、あとは社内の人もいるので会社の中の人と外の人をつなげたりとかっていう仕事をしていて、で今いるスタートアップとかだともう本当に幅広くってジャンルで絞ったりしてないので、なんかグランピングをやってる会社さんもあったりとか、あとはなんかセキュリティの会社とかもあるし、 まあ、それこそ夏美の会社とかそういう研究開発系の会社もあるし、なんか本当に幅広くマーケティング専門でやってるところもあるしっていう感じです。
確かに確かに、ね、なんか日本の世界から見た時のなんかそのさっきゆか子も前あのどこだっけフィンランドの方のそのスラッシュっていう別のコミュニティ、スタートアップのコミュニティにいて、まあ、そこから日本のまた企業が運営してるそういうコミュニティに行ったと思うんだけど、やっぱそのグローバルと日本で見た時にスタートアップのなんだろう数とか種類とかってやっぱりすごく違ったりする。
スタートアップの数、まあでもその企業しやすいマインドがあるかどうかはやっぱり海外の方がなんかこう起業する、特に北欧とかはそういうサポートは整ってるのかなって思ったりとか、あとなんか法人作ったりするのも日本はすごく高いし税金とかが、そういう意味では海外の方が進んでるなっていうのはありますね。
なるほどなるほど。まあでもまあ日本でもまあそれでも結構やっぱでも最近コロナになってからすごいやっぱ増えたと思う。実際どう、なんかそういうところ運用してるとやっぱり会員数がガッて伸びたらスタートアップのそういう個人事業主がめちゃくちゃ増えたみたいなのも分かったりすると思うんだけど、実際そういうのは体感としてはどうですか最近。
なんかコワーキングとしてはその世の中のスタートアップが増えたかはちょっと分かんないんですけど、あの、なんだろう、会員さんは増えたなっていう印象はあります。それもあの個人の人もそうだし、あとはそのみんながリモートワークになったことでその場所がいらなくなった会社っていうのが、今まで大きいオフィスを借りてたところがもうみんなリモートで来れる人がその日に来てっていうので場所がちっちゃくて済むので、じゃあもうコワーキングスペースでちっちゃいテナントだけ借りて作業しようとか、なんかそういう需要がすごい増えたっていうイメージがあるかな。
確かに確かに、まあ、コロナで働き方すっごい変わったもんね。いや私もシェアオフィス使ってるけどほとんど行かないくらい家で働いてるし。本当に
ないんですけど
ごめんなさい、でも幽霊部員だけど、でもまあ本当にみんなが結構そういう使い方してる人も多いしってことだよねやっぱり。まあでも今パソコンあればどこでも働けるみたいな仕事の人も増えてきてるし、
やっぱりこれからどんどんいろんなところに旅行しながらワーケーションって流行ってるけどそれを体現しててすごい羨ましいです
いやでもこれからどんどんねそういうなんか働き方は増えてくんだろうなってすごい、コロナで多分なんかちょっとそういう何トレンドとかも多分あったと思うけどコロナがなかったにしても、でもコロナが来たことですごく加速されたっていうので、
そうだね、
なんか日本って大体いつもすごい何でも取り入れるのが遅かったりっていうレイバックなカルチャー、まあ、その国民性だったりっていうのがあると思うけど、でも、まあ、コロナのおかげで結構加速してっていう変化っていうのは見られてよかったなとは私は思ってます。
なんかやっぱり大きい IT 企業とかがこう率先してなんかもううちの会社はもう出社7割にしますみたいな、逆か、リモート7割かなっていうのを言って、っていうのが結構大きかったかな。それに追随していろんなもっと大きい会社とかも導入して、で日本のいわゆる大企業みたいなのもなんかね追随してみたいな。
確かに確かに、それこそセガサミとかすごい影響力ある大企業だから、セガサミもあれだよね、もう在宅ワークできる人はどうぞみたいな感じ、
なんか特に開発の人とかはもう本当に家でできちゃうっていうのがあって、もちろんなんかコミュニケーションはツールで取ってるらしいんだけど、あのもう本当だから入社2年目までの子たちっていうのはもう今まで会社に来たのがその健康診断の時となんか書類取りに来た時の2回だけですみたいな
あ、そんなに、いやそれもそれですごいすごいね
そうなんかちょっと寂しくないのかなとかも思うけど、まあ、それが当たり前で入ってきてるから、まあ、それはそれで受け入れてるんだろうなっていう。
確かにそれはそれで同期とかの友達とか 交流もオンラインでは一応行われてたりするのか、う
ん、なんか一応それこそ今ちょっとトンネル東京としてお手伝いしてる社内のプロジェクトとかがあって、なんかそれはその開発の中でそのプロジェクトごとには一応チーム同士はコミュニケーション取るんだけど、それ以外のチームともう本当に話すことがないので、なんか交流が本当にできませんみたいなっていう悩みがあって
確かに、だから
若手もなんか
その、あなた誰ですかってなりそう。
そうそうそう、なんか質問したいとか先輩にこう悩み相談したいって言ってもそういうことをする場所がないっていうので、で今そのなんていうのかな、社内のコミュニケーションツールでなんか絵の中にこう自分のアイコンを置いて近い人と話せるっていうようなツールが結構世の中に出回ってるんだけど、一応それを使ってて、はいはいはい、ただそのそれの運用がこううまくいってないっていう相談を、まあ、コミュニティマネージャーとして受けて、でそこに今ちょっと入れてもらって、でそこでイベント企画したりとか、なんかどういうじゃあお悩み相談会やってみようとか、あとは普通に交流会ゲームをやったりとかっていうところにもちょっと協力してます今。
なるほど、結構幅広く何でもやってるんだ。
なんか最近は
オンライン
こう、うん、
はいはい、
コミなんていうのかな、トンネル東京のコミュニティ作りっていうところを出て、うん、なんか次のステップというかこう社内のコミュニティ作りっていうところと、まあ、そことトンネルをまたつなげるっていうところを結構やってる。
確かにセガサミとかすごいなんかザ・エンジニアみたいな人もすごく多そうだから、逆にそういうコワーキングでなんか自分でやってる、まあ、ビジネス寄りの人とかとそういうエンジニアの人がマッチングとかはすごいなんかいいシナジーが組めそう。え、そういうのも実際になんかじゃあなんだろう、例えば私がエンジニアの人探してますみたいな感じになれば、こういう人いますよみたいな紹介っていうのもコミュニティとしてやったりもするの？
コミュニティとしては、まあ、例えばスタートアップ側でエンジニア探してますっていう人がいたとすると、まあ、もしエンジニアの人がいればその人に声かけるし、いなくてもこうそういうの知ってそうな人とかに声をかけて紹介してもらってつなげてとか、なんか結構こうまあいる人もちろんなんかそういうのを求めてないっていう人もいるし、けどなんかそうやってつながるのが楽しいですっていう人たちに対してはこう近い距離で話すようにしてるので、その辺でこうお互いに相談できたりとか、新しい事業の話して「いやこれこうの方がいいんじゃないですか」とか、なんかそういうちょっとした雑談から何かが生まれたりとかっていうところをこうそういうのが増えたらいいなっていうふうにやってます。
でもそういうのはすごいいろいろ生まれたら絶対すごい助かるし素敵なことだと思います。そういうのはいつもあれそのシェアオフィス内でやることが多いのか、それかオンラインでその近づいたら声が聞こえますみたいなツールでやってるのか。
いや、そういうのは
オンラインもオンラインで大変
そう。完全オフラインかな。
あ、オフライン、うん、やっぱそうだよね。対面でやらないと声だけだと誰ですかってなりそうだし
私やっぱりオフラインでのコミュニケーションっていうのがこう一番近いし、こうお互いを知れるしっていうところは、まあ場所を運営してて思うところはあるかな。オンラインで難しいところとかもあるし。
確かに確かに。それこそ本当になんか人間ってやっぱりコロナが起きてから、その人間ってやっぱりそのコミュニティに属して幸福度とかを得る生き物、まあ人種だから、そのコミュニティっていうものがコロナでみんな隔離してセパレートっていう生活になって、すごい一回ガッてなくなった時にみんなストレス感じてる人とか、社会的にもなんかすごい、ま、メンタルヘルスみたいなのがたくさん出てきたりして、やっぱりコミュニティって大変なんだなって、大変っていうか、まあ大切なんだなって思ったのと同時に、やっぱりでもコミュニティって運用するのすごい大変なんだろうなと思って
大変だね
人だからやっぱそのマネジングとかやっぱりなんかコントロールも効かないだろうから、なんかそれどういう感じで 何がコツだと思います？コミュニティを作ろうとしてる人がいたら。
なんかその基本的に例えばイベントをやるとかってなったり、あとコミュニティに参加しようっていうのって、そのよっぽど分かんない、これは日本人なのかもしれないけど、よっぽどコミュ力高いとかじゃない限り進んでやってくる人って本当に少なくって、自分でそこにジョインして自分でそれ拡大してってやってくれる人って本当にいなくって、それを促進するっていう意味でコミュニティマネージャーっていうのがいて、でその肩書きがあることで、なんていうか、まあ、この人はそういう人だから安心して話しかけるとか、なんかつないでくれそうとかっていう安心感を作ってあげるっていうのはあるかな。結構
確かに確かに、すごい、でもそれはすごいあれありそうだし、やっぱり感情的にっていうか気分的に話しかけ、なんかとりあえず最初この人に話しかけようみたいな感じにはなりそう。
そうそうそう
そう、なるほどね。確かに、でもあれやっぱゲームとかでアイスブレイクすることもたくさんある。
うん、なんか
さっきあの 社内のオンラインでみたいな、
うん、そう、なんか会員さんとかに話聞いて、こうどういう交流会が一番こう仲良くなれますか、なれると思いますかって言った聞いた時には、やっぱりこう例えば、まあ、ボードゲームだったりとか、あとうちでちょっとやったのがアマンガースってすごい流行ったオンラインのゲームがあるんだけど、そういうゲームをやって、なんか人狼みたいな感じのオンラインのゲームがあって、そういうのをやったりとか、なんかその中で話すことでこう次会った時に話しやすいとか、その場では話す、ね、そういう事業の話とかまではしなくても話しやすかったり、なんかそういう空気を作るっていうところが一番力入れるかなって思う。
確かに、なんかコミュニティを運用するってすごいなんか人間の心理学とかも考えなきゃいけなさそうですごいパワー使えそうな、なるほどね。でなんかあのそのコミュニティ全体としてなんかまあスタートアップと大企業をつなげるとかっていうのもあのさっきちらっと言ってたかなと思うんだけど、そういうのもやっぱりやってたりする。
なんか一応今そのコロナが始まって、そのリアルのピッチイベントができないっていうのがなんか課題としてあって、
うん、
でその中でこうなんていうかコミュニティとして情報発信力をつけていきましょうっていう話で、で YouTube チャンネルを作って、でその中で会員さんがこう自分たちのピッチをして、で私がインタビューするみたいな動画を結構撮って、でそれを社内のイントラって、あの社員が全員見れるサイトみたいなのがあるんだけど、そこに流すことで、例えばうちのグループ会社のなんていうかな、新規事業の人だったりとか、そういうまあでも上の方の人たちかな、その人たちがちょっと興味あるから紹介してよっていう感じで声かけてもらって、でそこをつないで、で実際にこう本当にお金につながるような案件になったりとか、そういうのが何件か出てきたから、まあ、その辺はなんかやってて意義があるなっていうふうに思いました。
確かにそれはすごいいいね。だってセガサミも社員数で言ったらすごい人数だよね。
6000人ぐらいかな。
そこにリーチできるってなかなかすごいことだと思うから、なるほどね、そういうつなぎ方っていうのがあるのね。
うんうんうん、
いやすごく興味深いですなんかもしあれば、あ、それって YouTube に上がってるからそのコンテンツも見れるってことだね。
そう、一般の普通にもう誰でも見れるものとして置いてるけど、メインではやっぱりリーチが広いのは社内かな。
まあ、でもあれ、これ見てる人でもしあれなんだろうそれみたいな感じで興味がある人がいれば、
ぜひフォローしてください。
見れるんでよかったら見てみてください。
最近では、
ちなみにどういうやつ、うん、最近のとか。
そう、なんか最初の方は結構そのスタートアップのインタビューばっかり撮ってて、でその後、ちょっと社内にもこう手を出し始めて、その役員の人に話を聞いたりだとか、あとは、まあ、その人とスタートアップ界隈で有名な人の対談形式で、ちょっとラジオ形式で撮ったりだとか、あとは 社内で新しい新規事業で、例えばうちの会社が新しいアミューズメントポーカーの施設を作ったんだけど、最近それの紹介動画、店舗に行ってみましたみたいな動画撮ったりとか、
はいはいはいはい、
こう社内タレント化して頑張ってます。
楽しそう。でも待って、セガサミーって一番有名なのだと、ソニックスとかテトリスとか、でもゲームなんかいろいろあるから、アメリカとかでも世界中でいろんな人も結構やっぱ知ってるよね。
うんうんうん、そうだね。セガだとソニックが有名で、テトリスはうちじゃないんですけど、あ、ぷよぷよとか、
あ、ごめんなさい。あ、ぷよぷよも、
ぷよぷよとかすごい大きいタイトルで、今あの e スポーツとかが盛んになってるので、ぷよぷよの e スポーツとかあったりとか、あとはサミーっていう会社はパチンコ、もともとパチンコで有名な会社 で、はいはいはい、でそこが結構新規事業としてそういうポーカーとかなんかにも力を入れ始めてるっていう感じかな。
海外でもやっぱすごいソニックとかってね、あの青いキツネだよね、見たことある人絶対めちゃくちゃいると思うから、あ、それの立ち上げっていうか役員とかの人がどういう風なこと話してるんだとか興味ある人は結構いそうだから、あ、私もちょっと見てみます、あれ。
お願いします。あ、ソニックのハリネズミです。キツネ
ハリネズミいろいろ間違えてる。あ、ごめんなさい。青と白のハリネズミだそうです。はい。
でも本当、私が話して、話させてもらった役員の人っていうのが、もともとセガに入る前にあのソニーで働いていて、宇都宮さんっていうんですけど、そのソニーにいた時に、プレイステーションの一番最初のやつをアメリカで立ち上げるっていうところをやってた人で、本当にすごい面白くて、でセガでも働いたし、ディズニーだとかワーナーミュージックとか、なんかそういうとこでも渡り歩いて、で日本に帰ってきて起業してみたいな人なので、本当起業家としても話聞くのは本当に面白いので、ぜひ見てください。
面白そう。プレイステーションとか絶対みんな知ってるやつだよね、プレイステーションだね。それ何年前、20年前とか
ねえ、何年前、なんか本当に私たち生まれる前、いや、さすがに生まれてる
いやでもそういう時代の流れとともになんかやり方とかもすごい違うと思うから、それは面白そう、うんうん、見てみます。
はい、
でもなんかちょっと今日はいろいろなんかいつもあんまり聞かないようなセガ話とかも聞けてすごい面白かった、うんうん、
ありがとうございます。やっぱなんか社内大きい会社だし、こう長い会社だと本当に面白い人たちいっぱいいて、でもこう本当にコアなファンしかその人たちのことを知らないのがもったいなくって、そういうのもどんどん外に出していってあげたいなっていうのは、こうコワーキングとは別であるかな。
ぜひ面白い人とかいたら、あのこのポッドキャストにもぜひ呼んでください。
ぜひぜひ
海外の人を見てくれると思うんで、
うんうんうん、ゲームの話とかね、すごく刺さりそうな。
確かに確かに、私がハッてなっちゃうかもしれないけど、でもまた何かあったらまたじゃあ遊びに来てください。
うん、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあありがとうございます、じゃあねー、
バイバイ。